おかげで血だらけになりまして、病院に入ってそれでもやりますってまた戻って、で上位の方には行けなかったけど全部完走したから気持ちよかったという翌朝にこのギターに出会いました。お店に行ったらギターがずらって並んでます。これは一番値段の高いところに置いてありました。100万以上するんです。でこっちは10万円のとかあるんですけど、奥さんと一緒に行って奥さんに昨日頑張ったからもうあんなしんどいことはもうないと思うから、あれを乗り越えた記念にあの一番高いの買いたいって言ったら、あ、いいねって言って、でここにおっちゃんがいたんです。お店の主人が I take it、 これちょうだいって言いました。そしたらお店のおじちゃんが Do you have sand? って言うんです。え、いやギターを買いに来たんで、 Do you have sand? 息子いるかって英語で聞きました。いや息子じゃなくてギターですって言ったら、いや Do you have sand? って、あ、中学生の元気なのがいるって言ったら、あ、よかったな息子がいるかって言って、ね、でこのギターを下ろしてきて、このギターは世界で一番高級なギターの会社が作ってるんだよ、 でもこれは太平洋戦争の終わった時にできたギターだって言ったら、あ、僕はそれの5年前に生まれました、なんでそんな時にいいギターなのって言ったら、職人さん、ギターを上手に作る職人さんがこれを作った後たくさんの人が亡くなっちゃったんで、このいいギターはもう作れなくなってるよって言って、であのなんでこのギターは100万円してこっちは10万円なのって言ったらね、ギターをそのおじさんが弾くんです。高い音はフルートのように綺麗な高い音がする、低い音はピアノのようにいい低い音が出る、安いギターは低い音は出るけど高い音はなかなか出ない、高い音は出るけど低い音は、このギターは両方が出るんだって、いいギターなんだって。でこのギターはこのニスっていうのが載ってあります。このニスを秘密なんだって、あ、ニスですね、バイオリンにはニスが同じようにニスが大事だって言いますね、あれはいかん、ギターの4倍塗ってあるから400年持つけど木の音があんまり響かん、ギターにそんなにたくさんニスを塗ったら木が響かん、バイオリンは400年持つけどギターは100年経ったら死にます、もう鳴らなくなる。でギターが生まれた時は硬い音がしてなかなか響かんけれども、30年40年するといい音が出てきて、60歳ぐらいからいい音になるんだ、80歳になったら枯れてきて100歳で終わるんだって。で「How old are you?」っておじさんが言いました。何歳だって言われたんで、その時45歳、 45th って答えたら、お、あと20年で死ぬなってんです。65歳がアメリカの南の方の男の人の寿命なんです。でお前が65になる頃にはこのギターは60歳、いい音するからお家に置いとくな、みんなに聞いてもらえって言うんですね。でお前が65で死んだらちゃんと息子に渡すんだぞって、買い物って自分のものになったと思ったらそうじゃないんですね、このおじさんはね、お前に渡す、で使い切ったらちゃんとまた次渡せよって言われました、なぜか今夜は田舎の家を思い出しています。父も母も祖母も妹も子供の僕もいます。かまどに火がつき湯気が昇る台所の朝、母さんの白い手ぬぐいは角隠しのよう、思い出にふっと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の後には夏草ばかり。おじさんが子供の頃はまだ炊飯器も冷蔵庫も電気のものはなくて、自分でストーブを炊かなきゃご飯ができませんでした、お手伝いさせられました、 そんなことを思い出を自分で詩を書いてメロディーにして歌ってます。魚を追って山を越えて日暮れて帰る子供心に家の明かりがありがたかった。思い出にふっと振り返るわらぶきの屋根田舎の古い家の後には夏草ばかり。3年生の時に、3年生どこだっけ、だね、おじさんが3年生の時に、はい、ありがとうね、うちのお父さんはお 魚釣りが大好きでいつもついてったんですって、夏休みの頃に僕一人で行きたいったら、まだだまだちゃんと針の付け方浮きの付け方覚えなさいって言ってお父さんの後ついてったんですけど、夏休みが終わる1週間前に子供用の魚釣り道具全部揃えて、さあ一人で行けるぞってね、1年生2年生の時はついていくだけの、3年生になるとお前は一人でできる自立と言います、それをお父さんはやらせてくれまして、でその時にお父さんが一言、生まれて初めて一人で釣りに行く時に最初に釣れる魚は普通のでいいか大きいのが釣りたいかって、えってなんでそんなこと聞くのったら、大きいお魚は危険なとこにいるから、もしそれだったらついてってやる、大きいの釣りたいって言って、でお父さんがついてってくれて、急流がダーッと流れるところでこれぐらいの深さで投げてみーっつってふっとやったら、大きなウグイが釣れたんです。やったーって、はっと気がついて魚を外してひょいっと見たら、お父さんがニコーって笑ってました。お前はお父さんの言うこと聞くから何でも自分でできるよってね、とってもニコーっといい笑顔だったんです。おじさんの中には今69になってもまだそのお父さんの笑顔があるんで、一つの笑顔があると人生自分の道を行けるんですって。お前は大丈夫だよって笑顔がないとどうしようどうしようって思うんですけど、おじさんは歌手になってずっとでも京都に住んでます。東京で行って普通はもっと全国に売れてで有名になってってあるけど、おじさんは自分の生き方でいいから別に芸能界行かなくていいんですって、自分の歌う場所を自分で決めて自分でこうやって選びながらやれる人生やれたのはお父さんの笑顔のおかげなんです。勝手にしろって言われたらもっと褒めてくれって言って売り上げを上げて有名になるんですけど、有名になる必要なく自分の好きなことをこうやってやれるようになったのは、魚釣りの時のお父さんの笑顔とかね、大丈夫だよって言ってくれる人がいると自信を持って自分のことがやれます。そんな嬉しいことが3年生の時にあったんです。でお父さん帰った後もっと褒めてもらおうと思って一生懸命魚釣ってたら真っ暗になりました。もう3年生の時行ったらね、夏草の方が背が高いわけです。で魚釣り道具とバケツを持って一生懸命お家に走って帰ろう、入ってやっと明かりが見えた、それで家の明かりがありがたかったという歌詞になります。ああよかった、家が見えたって、でもうちょっと急いで帰ろうって言ったら草の陰からうわーっと大きな人が出てきてびっくりしてうわーって泣きました。で泣きながらあひょっとしてって言ったら、そうなんです、心配してお父さんが迎えに来とったんです。あお父ちゃんだよかったと思うけど、急に泣きやむわけにもいかんでうわーって泣い、初めは怖かったのにあよかったと思いながら、でも涙出して泣いとったんですよね。嬉しい涙もあるんだなと思いながら、でお父さんと一緒に帰ったんですけど、とっても嬉しい思い出だったんで、ほっといたら消えていくんですけど、こうやって4行の詩にしてメロディー作れると時々思い出せるいい宝物の思い出になります。魚を追って山を越えて日暮れて帰る子供心に家の明かりがありがたかった、思い出にふと振り返る わらぶきの屋根、田舎の古い家の後には夏草ばかり。ろうそくの火が静かに揺れて手を合わすおばあちゃん、なぜか今でも心に残る静かな姿、思い出にふと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の後には夏草ばかり。この楽器は何と言いますか。はい、一緒に言います。三四バイオリンで言うと喜んでます。小学校中学校1年の時に、音楽の先生がバイオリンを持ってきました。でこっちにピアノがありますって、でその時に先生が質問しますって言って、人類は食べて寝て生活をし始めて、そのうち歌を歌うようになって、さらに余裕ができて楽器を作るようになって、人類はたくさんの楽器を作りました、たくさんある楽器の中の楽器の王様は何でしょうって先生が言って、はいって言ったら、友也って言われて、ピアノだと思いますって言ったら、違いますってね、だってピアノはあんなに音があるじゃないですかって言ったら、先生がじゃあピアノを押さえてごらんって、一本指でポーンって音が消えていきます、トーン、長く伸ばすにどうしたら弾いてごらんって、トーンって消えていきます、このピアノが長く響いたらいいのにのっていう先生が言いました。で長く響く楽器ですって、長く響きます。どっちかというと楽器の王様はバイオリンですって先生が言いました。なんでですかって言ったら、長い音も出るし弾む音も出るしって言うんです。でその後です、忘れられなかったの、先生が高くかざして、たくさん人類が作った楽器の中で一番美しい形をしたのがバイオリンです。えっ、すごいんだ、これが美しいんだ、それまでおじさんはまっすぐなのが美しいと思ってたんですけど、これは美しい形ですって言われて、あ、美しいってそういうもんなのかって覚えたんですけど、その時先生がきついことを言いました。この楽器は難しい楽器です、小さい頃から絶対音感を覚えなきゃ弾けませんって。なんでですかって言ったら、自分で音程を自分で作らなきゃいけないから、ここの鋭い人じゃなきゃできません、小さい頃からやらなきゃできませんって、ああもう中学校1年じゃダメなんだと思ったんですけど、どうしても弾きたくて35歳で初めてマラソンをやりだして、未だにマラソン続いてます。 42.195キロ、35年前ホノルルマラソンっていうのを走ったんです。小学生も走ってました、目の悪い人も足悪い人も心臓病の人も走ってました。こんな明るいマラソンだったらずっと続けようって、毎年ホノルル行って、おじさんは 来月12月にホノルルマラソン走ると35回連続出場なんです。毎年35年やってる人はアメリカ人にもいません。5年前にずっと長く続けたアメリカ人がいなくなって、今日本人の高石智也さんがホノルルマラソン一番長く続けている人なんです。でそのマラソン始めた年にバイオリンも習いました。京都交響楽団の先生のとこ行って、バイオリンを買ってきました、教えてくださいって言ったら、先生が、本気ですか真面目ですかって、真面目ですって、遊びですかって、真面目ですって言って、本気でやりたいですって言ったら、ここのとこ持たずにここ持たされました。で1時間やったらご苦労さんつって、また次行ったらまたここを持たせて、メロディーをやらせてくれないんです。1ヶ月1週間毎回行っても、こうここのとこ持たされて、こっち行かさないんです。でメロディーも弾きたいですったら、遊びですか本気ですかって言って、本気ですったらここ持たされるんです。で1月半経ってメロディーも弾きたいですったら、本気ですか遊びですかって、 本気でやるんならば、なんでこんなことをやらせるんでしょうって言ったら、先生が、バイオリンは由美さんと糸さんが仲良くなきゃできませんって。これが強くなると、あ、いやですね、うわ、楽器だから綺麗なんじゃないんです、心が綺麗な音にしないと、オロオロしてると、これも気持ち悪いですね、いやですね、強くなりすぎてもいけない、うわ雑音になりますね、それを、あ、綺麗だなっていう、手の力だけじゃないです、腰も足も全部柔らかくしてくださいって、こうで、このメロディーはずっと後からこう入るんですけどね、だいぶ上手くなってきたらバイオリンを伴奏に歌えるようになりました。おじさんの自慢のものは大きな古い時計、僕の背よりも高い時計、振り子が揺れる時計、おじさんが生まれた朝に買ってきた大時計、今はもう動かない古時計、休むこともなくチクタクチクタク、朝から晩までチクタクチクタク、おじさんありがとうさようなら、小学校で歌うとね、途中から生徒がね、おっちゃん歌詞間違ってるって叱られます。みんなが学校で習ってる歌かと思ったら、途中で歌詞がどんどん変わっていきます。ごめんなさい、おじさんのおじいちゃんの歌に変えましたって言ったら、歌を変えていいのって怒られますけど、おじさんがやってるフォークソングってのは形がある歌を自分の歌に変えてしまうとこがいっぱいありまして、おじいちゃん、なんでおじいちゃんの歌にしたのって、おじさんのおじいちゃんが大好きだったから、おじいちゃんは和歌山県から開拓に北海道行きました、おばあちゃんは、愛媛県松山の人、2人が結婚して北海道雨竜行ったら四丁部の土地があって、でそれを少しずつこう開いていきました、そこのおじいちゃんおばあちゃんに9人子供が生まれた7番目の女の人に、4人子供が生まれた3番目が高石智也さんですって、で小学校、あ、4年生はどこですか、あ、これか、おじさん、あ、ありがとうね、4年生の時におじいちゃんとおばあちゃんと3人で暮らしてたんです。5年生になっても3人で暮らしてました。でも1回も怒られません、おじいちゃんは、おばあちゃんも片付けは全部しなさい、ここのとこを掃除しなさい、お茶碗洗いなさい、草を刈るときはちゃんと釜を研ぎなさいっつって、4年生5年生のとき全部手伝いさせられました。稲刈りも草取りも後ついてってやらされました。つらかったのが田植えです。泥の中入って植えます。大人もどーんと広いとこをやるんですけど、子供もやりなさいっつって、子供のとこだけを用意して4日間かかってあそこまでやるんだよっておじいちゃんが言います。何回も言った言葉が今も残ってます。ゆっくりせーよっていうおじいちゃんなんです。こう田植えをやるんです。急いでこうやるとゆっくりせーって言うんです。なんで急いだらあかんの、ゆっくりやったら遠くまで行ける、ゆっくりしたらやり直しせんでもいいからゆっくりでいいんだって、急いでやると遊びたいかっつって 2,3 時間遊んでくるとまたゆっくりせーよって全部やると賢いって褒めてくれました。おじいちゃんはあといつもついてましてね、おじいちゃんの後、なんでこんなに朝早くから仕事せないかんのったら、そんなもんだって言います。なんでこんな雪の中雪や掃除せないかんのったら、そんなもんだって言います。 おじいちゃんは結婚式もお葬式もいつも同じ顔をしてました。結婚式が嬉しくてお葬式が悲しいとか飛び跳ねたり沈んだりしてたら生活できないぐらい大変だったんでしょうね。北海道を開いた人ってね。おじいちゃんが80歳で亡くなりました。亡くなった次の年、広べた 4丁部の半分が小学校のグラウンドになりました。4年生でしたけど泣きました。おじいちゃんがこんな開いた水田がただのグラウンドになって、おじいちゃんの人生何だったのだろうと思って悲しくなりました。もう7年前かな、NHK でようこそ先輩っつって、自分の小学校へ行って授業をやるテレビ番組で瓜生小学校へ行きました。33年生の6年生と一緒にテレビの撮影をやるときに、ごめん、ここのグラウンドはおじいちゃんの土地でした。それまでおじさんもそこで手伝ってました。でもグラウンドになったとき悔しかったから一回も入りませんでした。今日初めて入りますって、こうやって入った覚えがあります。なんとなく土地があるんではなくて、たくさんの人が開いてくれた土地なんですね。でおじいちゃんどうして好きなのって言ったら、いろんなお話をしてくれたからなんです。80年の時を刻み生きてきた時計、汗と涙の染み込んだ黒光りの時計、おじいさんが倒れた朝に時計は止まってた。今はもう動かない古時計、休むこともなくチクタクチクタク、朝から晩までチクタクチクタク、おじいさんありがとうさようなら。働き続けて80年何も言わないで、今はお墓に眠ってる何も言わないで、僕もなりたいあの人のように優しくたくましく、今はもう動かない古時計、休むこともなくチクタクチク、朝から晩までチクタクチクタク、おじいさんありがとうさようなら。弾けるっていいでしょ。思ったようにね、こう指が動いてくれて、で鳴ってくれるんです。でも練習しないと上手くなれないんです。でこう朝起きると15分でもやろうっつってこうやらないと指が正しいとこ行かないもんでね。でギターもバイオリンもあるんですけど、 なで歌わないかんのです。音楽をやるのには3要素がありますって音楽の時に習います。メロディーとリズムとハーモニーと言います。でも一人でやると何かがなくなります。太鼓の人もいません。リズムが薄いです。ハーモニーにする相手の人もいません。なんか変だって思います、和音がないリズムがないでメロディーは歌えます。でも何かが足りない。それで2人になって4人になって一番理想的なのがオーケストラって言って60人80人120人でやります。でもおじさんは一番小さい一人で全部やりますって。それまでは音楽も詩を作る人メロディーを作る人歌う人分かれてました。おじさんはそれを全部一人でやりますって言って一人でやったらそんな完璧なのはできないって叱られたんですけどいいんですっつって一人でギターを始めたフォークソングで一番古い人なんです。古かったからその前の人たちから叱られました。そんなのは音楽でないって作る詩を作る人歌う人弾く人全部別れたのを全部一人でやりますって言ったからには誰でも音楽ができるようになりたいと思ったんです、太鼓もハーモニーもないんですけれどでもみんなと一緒にやればいい楽しい音楽会になります、リズムは何にもないけど乗ったふりをしますみんなでね、おじさんの言うことに合わせてくださいね。次の歌は難しい歌です。なぜならばメロディ歌の内容が人間とハエの歌ですって夏飛んでるハエですうるさいハエですってでこんな歌追いかけてははいはいはい飛び回るよハエハエハエハエの歌ですからハエハエハエと言います。それをみんなでやります。まずは3年生と4年生が練習しますからね。追いかけてはったらみんなでねハエハエハエって3回言います。全然気持ちはいりません。しらけたまんまで大丈夫かなと思いながらはいはいはいってやってみますね。追いかけてはったらはいはいはい追いかけてははいはいはいだいぶはいの気持ちになりました。よかったですね。追いかけてははいはいはい飛び回るよはいはい僕らだけ楽しくなってきたね。最初は怖かったけどね。で5年生6年生はこんなことやるのかなって思ってますからね。さあ1年生2年生元気をかけます。はいはいはいで追いかけてははいはいはい飛び回るよはいはいハエにも気持ちがあります。おじさんの子供さんが4年生の時にお父さんどうしてハエは僕のとこから逃げていかないのって言いました。それはハエが君のことを好きになったんだよって好きになるってどうしてって大好きになったら離れたくないからハエは君のそばから離れないのですっていう歌なんです。初めて会ったのはあの街角のちっぽけな喫茶店の片隅で食べ残しのチーズケーキの陰で私はあなたを見つめていました。追いかけてははいはい飛び回るよはいはいはい命をかけて生きているからハエも一生懸命なんです。命をかけてます。だから歌も一生懸命あります。はいはいはいっていうの手もここまでだけどここまで上げるともっとくっきりするかもしれない。高く上げます。追いかけてははいはいはい飛び回るよはいはいはい命をかけて生きているから5年生6年生になるとつんねくとうと思いますけどでもそうかもしれんとこの辺で思います、見とってくださいね。初めて会ったのはあの街角のちっぽけな喫茶店の片隅で食べ残しのチーズケーキの陰で私は見てましたって言うから チーズケーキの陰のハエですね。でハエがあの人はって人間を見てて好きだよっていう変な歌ですけどもチーズケーキの陰で私はあなたを見つめていました。しらけたままでいいですかね。はいはい追いかけてははいはいはい飛び回るよはいはいはい命をかけて生きているか黙って聞いてるとね一言なんだけどやるとなんとなくハエになった気持ちとか人間になった気持ちになるんです。踏みつけられても 叩き落とされても、あなたの愛が欲しいのよ。例えば夏の海辺町のレストラン、どこでもついていきたいのさ。みんなでやるよ。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはい、命をかけて生きているから。今年も君にとても会いたくて、銀色の羽を光らせて待ってておくれ、君の狭い四畳半、氷小豆でも食べながらね。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。ではじゃんじゃんじゃんじゃん、初めて会ったのはあの街角のちっぽけな喫茶店の片隅で、食べ残しのチーズケーキの陰で私はあなたを見つめていました。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。ハエの歌だけど、ハエにも心がある気持ちになります。今年は特別な年だそうです。なぜ？そうですね、3月11日に東北の地震がありました。津波がありました。1万5千人の人が亡くなりました。まだ3000人以上の人の遺体が見つかってません。特別な年です。3月11日に地震がありました。その3日前3月8日におじさんの奥さんが癌で亡くなりました。5年前にね、あと5ヶ月ですって言われたんだけど、4年半頑張ったんです。でも、あ、そうですね、専修学校も何回も来てますね。ずっとおじさんと45年フォークソングを一緒にマネージャーをやりながら全国歩いてました。で3月11日の後、もう一月も経たないうちに石巻、気仙沼、大槌町って大変なところ、お寺さんの救助活動をやる人と一緒に回って、こういう体育館に段ボールで家族がみんな分かれて避難してます。で音楽の人が行くとね、別なステージでもって音楽会やるんですけど、おじさんもそのままいてください、ご飯食べる人食べて寝ててくださいって言って、うるさかったらうるさいって言ってくださいって、スピーカーを小さいのをこうさっとやって、でフォークソング昔一緒に歌った人たちと歌えるようにって、人は誰もただ一人旅に出て、人は誰もふるさと振り返る、ちょっぴり寂しくて振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ、人は誰も人生につまずいて、人は誰も夢破れ振り返るって、同じ年ぐらいのおばちゃんがねポロッと泣くんです。そうだよね、またつまずいちゃったねって、40年前みんなで歌ってた歌なんです。ヒットソングになって日本中に広がった歌ですけれども、その頃20代でした、まだ若くて、で夢と希望があって、人は誰も振り返る、でも前に進んでいけるって、きっと幸せになるんだろうって生きてきて、40年経ったらまた津波で何もなくなったって、振り返ったら風が吹いてるばかりって、冷たい風だねって言ったら、おばちゃんが、思い出は家族もみんな海の底へ行っちゃったって言うんですね。風どころじゃないんだわって、いやうちも奥さん亡くなってお互いに大変だねって言いながら古いフォークソングを歌ってたんです。その時に北海道の島で津波がありました。200人近くの人が亡くなりまして、 そこに津波公園ができました。その時おじさんたちは、みんなで集まって行って、そこの津波公園で歌った歌があります。私は一人海に向かって立っているのです。海の風に吹かれながら立ち尽くしているのです。壊れる世界を止めようもありません。何が私にできるというのでしょうか。津波がみんなさらっていきます。壊れていく世界、人間は何もできません。何ができるんだろう、そんな思いをそのまま歌にした歌です。壊れる壊れる世界よ世界よ、一緒にやりますね。壊れる壊れる世界よ世界よ、止めようもありません。三四、止めようもありません。何が私にできるというのでしょうか。さし、できるというのでしょうか。私は一人海に向かって立っているのです。海の風に吹かれながら立ち尽くしているのです。溢れる溢れる思いよ思い、止めようもありません。三四、止めようもありません。分かって分かっているのにいるのに、どうにもできないのです。三四、どうにもできないのです。私は一人海に向かって立っているのです。海の風に吹かれながら立ち尽くしているのです。流れる流れる涙を涙を、止めようもありません。三四、止めようもありません。それでもそれでもそれでもそれで精一杯生きたいのです。三四、精一杯生きたいのです。フォークソングばっかりでこう歌ってたんですけれども、津波でたくさんのものを奪ってた海に行くらしいけど、でも海の時に悔しいねって思いを持ったり、いろんなことを考えますねって、こんな歌を歌ってました。80過ぎたおばあちゃんがね、その歌を教えてって言うんです。ただ海に見てると悲しいから、精一杯生きたいとか、こういう言葉を自分で言うと自信が出るって言ってね、教えてくださいって一緒に何回か歌ってましたっていう、でおばあちゃんに言われてね、フォークソングばっかりじゃなくて演歌もやってよって言われてね、おじさんは昔の40年前の歌を歌いました。背伸びしてみる海峡、今日も汽笛が遠ざかる、あなたにあげた夜を返して港港函館通り雨流す別れ涙で悪酒は騙した男の味がする。あなたの影を引きずりながら港都釜石気仙沼、気仙沼の中学校の避難所でやったらもうみんな歌えなくなってね、気仙沼ってぼーっと涙流しながら、おばあちゃんがね、40年前の気仙沼はもっと賑やかだった、屋根の上に船が乗るようなあんな寂しい気仙沼じゃなかったって言ってね、一緒にでそんなんやってると、あ、うちの避難所も来てって言ってね、みんなで一緒に歌ったり、海に向かって立っているのですってやったり、古いフォークソングを歌ってましたっていう、 今年はそんな厳しい年でしたって。でその上福島では原子力発電所が壊れまして、放射能がどんどん出まして、それがこの後どうなるか分かりません。10年経って20年経って笑いながらはははって安心しながらあくびしながら雲が見れたらいいねっていう歌があります。僕は40、君は10歳、少し年は離れてるけど、同じ時代の同じ国に偶然一緒に生きてる。ララララララララララララララララララ。僕は40、君は10歳、習った教科書は少し違うが、今も昔も地球は回って、朝が来ればおはようなのさ。僕は40、君は10歳、大臣が何度変わろうと、嘘つきはやっぱり嫌だね、子犬はやっぱり可愛いね。10歳の人、11歳の人、8歳の人、それとおじさんが青年小学校の校歌作った時は40歳でした。あれから30年経ちました。やがて君は40歳、僕は70、時は過ぎて、その時もその時も空が青いといいんだが、ラララララララララララララララララララ。やがて君は40歳、僕は70、時は過ぎて、その時もその時も空が青いといいんだが、一緒にあくびができるように、ララララララララララララララララララララ。皆さんが40の時に、おじさんは100歳だね生きてるかな。その時もあくびができるように、外で運動ができるようにって思いますって。微笑む時は誰も友達、いい歌なんです。40歳が70になって、70歳と10歳、12歳、皆さんと一緒に、いつもはピアノで歌うんですねちょっとこのままで一緒にやりません。微笑む時は誰も友達、花のよう笑ってごらん、手を伸ばせば手稲山、一番最初の校長先生、きつい校長先生という方が校歌を作ってほしいんですけど、できますかねって、全部お任せしたいんですって。いや、そんなことを40歳でできますかねって言ったら、ここの2階上がりました、まだ作ってる時です、誰もいない時です。2階上がったら石狩湾が見えちゃったんです。いや、海が見えるんだ札幌からって。でふっと振り返って、あっ、手稲山がそばだ、手伸ばしたら届くみたいだねって言ったのが一番の歌詞になりましたっていう。耳をすませば雪のね、雪の音、寒くはないか、お 渡り鳥たち風に向かって友の名呼べば朝日に輝く札幌の耳を澄ませば雪の音、雪の音なんて聞こえるのって、でも降ってるなって感じたら雪の音が聞こえるかもしれない。でこの歌の最後のところ、私が生まれた白いふるさとってなってたら先生がそれ変えてもらえますかって、きつい先生が言います。なんでですか、私が生まれた転校生が歌えなくなります。育ったって言ったらみんな歌えます。私が生まれたったら地元で生まれた人だけの歌になりますからってんで、私が育った白いふるさとになりました。でその後、人は朝はいつでも新しい、人は誰でも美しいって書いて全部出来上がったつもりしてたんですけど、はっとある日気がついておじさんが校長先生に電話しました。人は誰でも美しいなんて小学生には無理な歌詞ですよね、別な歌詞に変えさせてもらいますって言ったら、あそうですねって言って、いろんな人は誰でもなんとかっていろんな言葉を入れたんですけども、後で電話して先生、やっぱり人は誰でも美しいしかないわって言ったら、そうですねって校長先生が言いました。小学校の時に人は誰でも美しいって分からないかもしれんけど、20になって30になって子供ができた時に、あ、人は誰でもって分かるかもしれませんねっつって、そのままになったんです。20歳になり30歳になって大好きな人ができると本当に相手の人が美しく見えます。その後喧嘩すると憎らしく見えます。全然美しくないんです。でも人は本当は どんな姿でもそのままでその人の美しさなんだと思わないと友達になれません。校長先生とあの後、本当に人は誰でも美しいでよかったですねって言ってました。歌にも命があります。なんとなく歌って消えていくんではなくて、歌うたびにいろんなことをこう感じたり考えたりする元になる。この歌はいい歌ですって。朝はいつでも新しい三四、朝はいつでも新しい人は歌を作って15年経った時に、おじさんは京都にいるもんで、京都で全国女子駅伝ってのが始まりまして、審判員をやってました。その第3回の時に女子ランナーのための歌を作って、それをじゃあ開会式にちょっとやらせてねって、女子駅伝で全国から集まった人の前で歌ってました。この大会に選ばれたことをもう一人のあなたに、よくここまで来たねと褒めてやってください。自分で自分を褒めるのがとっても自然なこと、頑張ったのは君だから、自分で決めた道だから、練習の辛さ負けた悔しさも、それでも走り続けたわけも、君だけが覚えてる、今夜は自分を褒めてやろう。で全国の選ばれた駅伝に選ばれた人たちに歌っとったんです。でその中に有森裕子さんって岡山代表で来てた女の人が、その日3年間選ばれたんですけども全部補欠だったんです。で、あ、今年も私はあの時中学3年の荷物を持ちなさいって言って、私は高校の陸上部なのに3年間選ばれて1回も走れませんでした。でその時に高石さんが自分を褒めたいって言って歌った時に、私は泣いてたんじゃないです、体震わしておえつしてました、情けなくてって。 みんなは明日走れる自分を褒められるけど、3年とも補欠の私はなんて情けないんだろうって、朝先生に言われた時に、今日走れないって言われても何ともなかったのに、高橋さんの歌で急に情けなくなって涙が溢れて、一生懸命歌詞を書いてお家に帰って日記に書いておきました。それから急に練習するようになったんです。誰にもよりも一番練習、苦しみを超えてやろうと思って練習しました。でバルセロナのオリンピックに行って銀メダルを取ります。で銀メダルでも悔しかったんで、もう一回行きたいって言ったら、アトランタオリンピックで選ばれて、でアトランタオリンピックの時、高橋さん、私は親にも言ってない、友達も言ってない、自分だけで自分を褒めるんだ、でもこれ以上練習できないって、全部をやった後に世界に向かって自分を褒めたいですって言うんだって、誰も言ってなくて自分で決めて日記帳を読んでました。だからアトランタオリンピックで銅メダルでした。でマイクが出てきて感想を言ってるうちに、スッと質問が消えた後、自分を褒めたいですって言ってしまいました。あの言葉は高橋さんの歌で覚えて、歌で私はあんなに練習するようになったんですって。歌の文句が人生変えますかって、おじさんが有森さんに言ったら、頑張れ頑張れってやってる言葉は興奮だから消えていきますけれども、心で考えるとき言葉でしか考えられません。心に言葉が入ったらそれが気持ちになって成長するんですって。歌の文句一つでも魂が入ってますよって、有森裕子さんという選手の人から教わったんです。元は一つの小さい歌なんですけどね、この大会に選ばれたことを、もう一人のあなたによくここまで来たねと褒めてやってください。自分で自分を褒めるのがとっても自然なこと、頑張ったのは君だから、自分で決めた道だから、練習の辛さ、負けた悔しさも、それでも走り続けたわけも、君だけが覚えてる、今夜は自分を褒めてやろう。ただこれだけの歌ですけれども、オリンピックでこうに出場するぐらいの力になったって言われて、とても嬉しかった覚えがあります。歌に青年小学校の校歌もね、魂入れて歌うと、小学校時代も歌いますけど、あの大人になってっても歌えます。でいろんなことを考えられます、ここにね、これはバイオリンを弾いてる彫刻なんです。でも細い弓でバイオリンを弾いてます。ふっと気がついたらフルート、笛を吹いてる銅像がありました。で気がついたらおじさんはギターも弾いてバイオリンも弾いて、最後はこれは100円か200円の笛なんです。アイルランドという国で小学生もみんな吹けるようになってます。アリッシュのペニーホイッスル、ワンペニーで買えるっていう、本当に後ろに穴もないリコーダーより単純な笛なんですけどもね、心を込めて歌うとメロディーにこう魂がいて、いろんな想像力ができます。来月、今10月か11月12月におじさんは70歳になります。でもまたこの青年小学校の歌を作った前の年に、日本で初めてトライアスロン、あの時は3キロ泳いで、180キロ自転車やって、マラソンが42キロという、ハワイで始まって3年後日本で最初の大会が鳥取県でありまして、そんな真夏にそんな ひどいスポーツをやると死人が出るぞって、最初の大会は52人しか日本から集まらなかったんです。 で日本で最初のトライアスロン大会で優勝したのが高石智也さんです。その時優勝したんです。で次の年にこの歌を作ってました。今ではオリンピックの種目になってますけども、あのおじさんはまだトライアスロンをやってます、それぞれ40代の時、50代の時、50代の時も、60代の時も、7年前にアメリカのウィスコンシンというところで、大会に2000人ぐらい出た中で60代が60人ぐらい走ってたのかな、その中で優勝しまして、そうすると世界大会の代表になれます。で世界で60代20人ぐらい集まるんですけど、おじさんも北アメリカで優勝したんでその中で走ってます。で来年あの70歳になるんで、またどっか外国行って予選の大会出て、そこで優勝するとまた世界大会行けるんで、またそっちもやろうと思ってます。水泳やって自転車に乗ってマラソンやって笛も吹けるっていうのはとっても気持ちいいです。一人でいても歌と笛とお話ができます。バイオリンを弾くと心も落ち着きます。ギターを弾くとみんなで一緒に歌えますって。であの青年小学校の校歌のおかげで皆さんともこうやってお友達になれましたって、本当に10年20年経って空が青くて外で遊べるようにっていう、今年はとっても不安な日本なんですけど、皆さんもそれを乗り越えてまたいい年を迎えましょうって、今日は30周年で、おじさんもあれから30年経ったって考えました。皆さんはそんな長いこの学校の歴史の中であの今生きてます。初めてこの校歌が出た時に小学校3年生が感謝の作文を読んでくれました。私たちの校歌を作ってくださった高石智也さんはまだ生きてますってね、作文で書いたんだ。から慌てて校長先生が、それは他の学校の校歌作った人はお年寄りとかもう死んでしまった人が多いのに、青年小学校の歌を作った人はまだ40歳の若い人だねっていうのを3年生がまだ生きてますって言ったそうです。前回来た時にそれを呼んだ人がもうお母さんになってました。あの時呼んだのは私ですって、もうあのびっくりしました。ああもうこんなにお母さんになって、でそれからまた年が経っておじさんはもう70になります。もう一回もう二回またここに来られたらいいなと思います。お互いにあのいい冬を迎えてまたいい年を迎えたいと思います。30周年ここにいることを喜んでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はお忙しい中、青年小学校に来てくださりありがとうございました。智也さんの曲をたくさん聴かせていただいたり、一緒に校歌を歌ったりすることができてとても嬉しい気持ちでいっぱいです。青年小学校は今年で30周年を迎えました。そして高石智也さんが作ってくださったこの校歌も30歳の誕生日を迎えました。私は6年間青年小学校にいますが、この校歌が大好きです。特に吠えむときは誰も友達、また手をつなげば花になる、この庭で大きな大きな夢育てよう、この言葉が校歌の中で とても好きなところです。笑顔は自分もみんなも幸せにします。この青年小学校も笑顔があふれる学校にしていきたいです。そしてみんなで協力し、希望を夢に向かって未来に大きな花を咲かせようという気持ちをたくさんの生徒に受け継がれていくことを願っています。卒業を控える6年生たちは全校生徒で歌えるときは残り少ないので、心を込めて歌っていきたいです。小学校生活最後の年に智也さんと一緒に 校歌を歌ったことをずっと忘れません。今日はとても素敵な時間を過ごすことができて本当に良かったです。智也さん、これからもずっとお元気でいてください。そしてまた青年小学校に来て私たちの後輩と一緒に歌ってください。今日は本当にありがとうございました。児童代表6年2組上倉里に。
ナイススピーチです。ありがとうございました。なんか優勝者みたいな。ありがとうございます。違いも同じだから。ありがとうございます。